ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ始まりました、
はい、
抜き差しならないとシーズン2。
はいはいはい、はい、
ね、台本も変わりましたからね。ちょっと
そうですね、
なんか新規一転
とか違う番組やってる感じですよね。本当にね、
やっぱりスポンサーがね
入りましたから、
途端でしたね。
途端に髪が良くなりましたね。
髪もこれ上質な髪になりましたし、はい、
まああのペラペラな、
今までティッシュでしたからね。
ティッシュ
に印刷されてましたから、
ティッシュの方が高いんじゃない印刷ティッシュの方が
ようやくしっかりした髪になりましたし、
その技術の方がすげえけどな。
ねえ、
うん、
なんか中に入ってくれましたよ。
そうですね、作家さんがね、
作家さん
もつきましたよ。
そうなの、
ついてなかったですからね。
沢田くんがもう優待したんだよね。
そう、優待というかまあ
隠居、
うん、陰性を敷いてる感じかな。
そう、
うん、
で新しいディレクターさんとして作家さんがついて、作家さんがこの中に入ってね、ちょっとこうなんでしょう、笑ってくれるみたいな。
だから2人増えたんだよね。
空気を作ってくれる人も増えましたよ。
スポンサー増えたら2人増える人が
ありがたいっす本当にね、うん、
本当に今まで本当捨て頃でやってましたからね。
そうですそうです、ようやくラジオ番組らしくなってきましたけどね。
ずっと素手でやってたからね。
はい、
うん、
なんかありましたかこの1週間。
いやもう本当野球ですよね、う
ん、お、
我がまあ我が千葉ロッテマリーンズ、
まあ、マリーンズ今2茶
2茶だけどもほぼ1茶の2茶よ、うん、
ほぼ1茶の2茶とかない。まあまあ 1位のね、
ゲーム差どんぐらいだっけ。
1.5 とか1とか
1.5 までいっちゃったっけ。1回 0.5 までいったんだよね。
だと思いますよ確か。
昨日も勝ってね、
1とかじゃ
1です。
うん、1だね。
でその3位の楽天までももうね、あの 5.5
だから本当もう2強になってきて、
ね、2強になってきて、で
しかもそのトップを走るソフトバンクに勝ち越してるっていうのが、そのお前が言う事実上いっちゃうみたいなもんみたいなこと。
勝ち越し方がもうだってあの8勝3敗とかですからね、
ソフトバンクにね。
ソフトバンクに、
で
この後
強いんだよな、
この後の9月からもうソフトバンク戦がめっちゃ多いのよ。
はいはいはいはい。
ソフトバンクファンからしたらもうすげえ嫌だってなってんだよね。
まあ、コンバットマンさんは嫌がってたよ。
嫌がってた。
いやその福岡のコンバットマンさん。
うん、
ねえ。
マンさん、まず昨日高田課長に行ったらしいよ。
どんな話してんだよ。コンバットマンさんから高田課長の話ってお前。
福岡芸人のね。
まあ、局地的にすごいね。もう本当、まあ、福岡では知らない人いませんから。
いない
高田課長もコンバットマンさんも。
全国的には知ってる人がいないです。
福岡だったらもうタモさんより知名度あるのかな。
タモさんは全国でもある。
本当ですか。
うん。福岡でもある。
いやすごい2人なんですけれどもね。そうそうそう、まあ、東京じゃ本当知らない人しかいないんじゃないかな。
知らない人しかいないね。
でほぼ同期なんだよね。まあ高田課長の方が1個下なのか。
そう、ただ高田課長の方が年が上で、
年が上って複雑な2人なんだよね。
そうそうそう、花大さんと、だから花丸大吉さんとコンバットマンさんは同期、
う
ん、
同期。
そうすると分かりやすいですよね、世の中の人も。
そう、大体花大さんなあたりなんだな、マンさんはと。で高田課長もその下なんだ、はい、でも年は上ってことはまあ結局一緒ぐらいかと。
一緒ぐらいか、
うん、そういう考え方ですよ、
はい、
うん、
でそのコンバットマンさんがもうこう、まあ、このね番組で言うのもなんですけど、
うん、
まあ、今あの福岡に新しく劇場ができたんです
ね。吉本のね、常設劇場ができました。 NGK 大阪の難波グランド花月、東京のルミザ吉本に次ぐ、
うん、
常設の吉本だけの
福岡の劇場。福岡花月、
五日花月っていう名前なんだっけ、
分かんない、
ちょっと分かりませんけど、いい劇場でしたよね。
いい劇場
で
して、
うん、500人キャパ、
はい、で劇場開きのタイミングがもうびっくり、8月っていうね、
はい、
はい、どのタイミングでやってんのっていう、
どころ中
泥の中の中で、
ね、はい、この今開いて
で、まあその我々も行ったりするんですけど、
はい、
そこの、まあ、メインというかね、
うん、
あの九州新劇っていうのをやってるんですよね、
はい、
あの福岡の芸人の方たちとかが中心となって新喜劇を、
はい、東京大阪から漫才師とかコント師は呼ぶけど、はい、最後に新喜劇があって、
そうそうそう、
それが九州新喜劇でね、地元のまあタレントさんとか呼んでやってるんだよね。
だからナンバーグランド花月の構成と一緒ですよ、
はい、
あのネタのね、
前半漫才師がやって、
色もんと言われる俺らがやって、
いや色もんではないです、
いや色もんって言うんですよ、
あ俺たちのその漫才師たちのことをね、
立ち位置的なね、はいはい、そういう色もんとい う, こう漫才師たちがいって最後新喜劇っていうね、
うんうんうん、
こういうシステムを福岡でも
やってます。
ただ福岡の場合はあの吉本新喜劇ではなく九州
はい
新喜劇になるんですけどね、はい、でその時にまあ一応そのメインとなるのがその花大さんたちがね、うん、福岡吉本の一期生だから、
うんうん、
そのコンバットマンさんとか、うん、高田課長たちがこう中心となって若手を、うん、座員としてね、うん、一緒にやるんですけど、うん、あのマンさんがちょっとね相談を受けたんですよね、いろんな後輩の方から、
うん、
で高田課長がちょっと、うん、あのおごってくれないと、食事に、まあ、先輩って吉本のルールって一応こう先輩が後輩を連れてったら、ね、もうどんなに売れてようが売れてまいが先輩が払うっていう、なんか良くも悪くもいいルールがある、いいじゃあいいじゃねえかっていう、あの僕はいいと思うルールがあるんですよね。でそういうのがちょっと苦手っていう人がいるなって後輩を連れて
行かなきゃいい話
なんですけど、高田課長はまあ連れて行くらしいんですけど、毎回割り勘らしいんですよね。でこの間もそのケータリングでそのなんかお寿司みたいなのが出て、
九州新喜劇の、まあ、ケータリングだよね。
そうですね。で出た時にこう、まあ、ケータリングってケータリングじゃないな、会社が出してるわけじゃないから
自分たちでね、
そう自分たちです、そう先輩たちが 3,4 人のね
後輩たちのために
うん お寿司をこう振る舞ってあげようって言ったんですけど、でマンさんは別にその切符のいい人ですから、うん、バンバンバンバン払うんですけど、マンさんは全然そんな気づいてなかったんですけど、
うん、
後輩から相談を受けてて、うん、高田課長がどうもそれ払ってないっていう、
まあ払ってないというか、まあその
おごってもくれないし
4人で割り勘なっていうことになったらしいんだよね。その九州新喜劇のトップ4みたいなね、まあ、マンさん、高田課長、健坊さん、
あで寿和美さんっていう、
それが大体同じぐらいだから、
はい、
4人でじゃあ割り勘になって、でも後輩たちにおごってやろうって
寿司を
寿司頼んで、で、普通にやってて、いつもそれだから高田課長は払ってなかったらしいんですよ。
そう
なんです、4人で払おうなって言ってたもん、
うん、
でももう今日こそは絶対払わせようと思ってね、マンさんがお前も今日払えよって言ったら、食べたらなみたいな食べたらなって何っていうね、食べなくとも別に
食べなくとも払うべきなんだよそれは、
まあ、それ食べたらな、って言って、なんだ食べたらなって思ってずっと見てたら、まあずっとこう手をつけなかったらしいよね、こいつ食べなきゃかってなったら、終盤そそくさとなんかこう自分の取り分を皿に入れて、もうなんだろう、こう
バレないようにね、
パーテーションとかでちょっとくぐられているバレないところに行って
奥行ってね
奥行って一人こっそり食べてたっていうね。
で鏡があるから鏡越しに丸見えだった
って、ね、全部丸見えだったのに、そのまま帰りやがってみたいな話でしょ、
でも言いましょうよ、
もう面白いけどね、
面白いからマンさんそれ言った方がいいですよって言って、言いづらい雰囲気なんだよねみたいなね、
マンさん人がいいからね、
そう、
で
言っても他の二人も言わないし、で後輩からもちょっと課長のそういうところ本当あんまり良くないんで、マンさん言ってやってくださいよって、もう言うのマンさんしかいないですよみたいに言われて、だあの先週ね一緒の仕事だったんだけど、今週末も入ってるから言おうと思うんだよねっていう話をしてて、で週末俺ちょっとやっぱ気になってたから、あのマンさんの LINE にね、
なんで気になってたんだよお前、
言ったかなと思って
すっかり俺は忘れてた、
忘れた、
なんで気になるんだよお前、高田課長がケチとか別にどうでもいいじゃん、
いや俺もう何だったら週末 X デーだと思ってカウントダウンしてたからねいよいよ今日だマンさんが言う日はみたいな、
何なんだよそれ忘れてない
ってちょっと楽しみにしてて
、
で週末にマンさんの LINE に高田課長のこの宣材写真をね、こう写真をコピーして送って、
まあ、高田課長のねって調べてくれば分かりますけど、
はい、
全部その写真同じ笑顔作ってますもんね、
そうそうそう
全同じ顔ですから、
でこれがなんか、マンさんと俺ら二人で話した時に、毎回写真の顔同じやつってちょっと怪しいよなっていう、
まあ、うさんくさい
うさんくさいよなっていうので、もうそういう人に関してもう なんか本当にいろんなあの、うん、ファンがブログに上げてるとか、うん、ツイッターに上げてる写真も同じ顔なんだよね、うん、潜在写真と
ちょっとこう気が抜けてるような時の写真でも気が抜けてない
んだ、ね、ないで俺なんかちょっと本当に機嫌がすぐ出ちゃう人だから、
あなたはもう
なんかやる気ない時の
顔とか、すごい顔してる。それもどうかと思うが、
もう一緒にどうせ撮るって OK したら笑顔すりゃいいのに、もうなんかうざそうに撮ってる俺も言ったりする。まあある種こう人間性疑われるかもしれないけど、人間味あの表裏はない感じでね。
なね。
まあ
クズも出す、
クズも出しちゃうっていうあれなんですけど、高町も全部こうねスマイル笑顔で、だけどそうやってこう内々にはなんかケチみたいな、表向きにはいいんだけどっていうね感じを万さんと話してて、で顔がもう毎回同じ顔だから、うん、そういう風に写真撮る人を、うん、高田顔っていうね、うん、我々が名付けたんですよね、
うん、そうですね。
で他に高田顔の人誰がいるかな、うん、みたいな感じで言ったら、うん、もうこういろいろね出てきて、うんうん、でそれでたその高田顔を送ったんですよ、うん、僕は、うん、そしたらもう万さんからしばらく、うんまあ、返信がなかったんですけど、うん、夕方ぐらいに、うん、5000円取ったぞって入ってきましたね。で無事ミッション成功したらしい。
なんだその話。高田課長からようやく5000円取れた話。誰が誰の誰の話してるんだって。
本当に申し訳ない、これは。聞いてる人。
ずっと退屈だったぞ多分。知らんがなだよ。万さんと高田課長の攻防。それをもうずっと気にしてるお前、そしてどうでもいいことを。腰たんたんと、どうなりましたじゃねえよ。
これを
全然どうでもよかったもん俺、それ
興味のない、うん、抜き差しならないとで話す
っていう、
どういう気持ちなんですか、ね、
でマンスもそれ話されるの嫌だったと思うよ、それ
嫌だったと思うよ、
うん、藤田やめてくれや、うん、もうラジオで言うたやろ、うん、みたいな、
本当に嫌だ
なるよ、
なる、分かってる、
高田の耳に入っただ俺は、そんな陰で言ってることをバレたやんってなるよ、
うん、
いいのそのお構いなし、
謝るよ、まあ、すいません
本当に謝るんかい、
言いたかったんで、
でもっとダメなんだ、その高田課長が高田顔をしてる人誰だろうってお前が探してる時にお前が見つけ出した、うん、人だよね、お前が声高田かと見つけました、高田顔この人ですって、
だからそんなの今お前が掘り返さなきゃよかった話、そんなもんそれお前が言わそうと仕向けてるじゃんか、もう誰かっていうの
ちょっと発表しまっていいですか。
二人、
え、二人いましたっけ、うん、まず高らかに言った人ですよ、一番最初に。高らかに言った人です。
ぐっさんです。
ダメですよ。ダメですよ。
ダメですよ。じゃあ、あなたが言わせたんですよ。
ぐっさんをそんな風にいじっちゃ。
求めてたじゃないですか、あなたが。
本当にダメですよ。ぐっさん、みんなのアイドルというか、もうヒーロー。
めちゃくちゃいい人。ぐっさんでも表裏ないですか、ね、
ないよ。
だから
ないのに高田
これだから高田顔なる人っていうのはもうマンさん、
確かにでもグッさんはいい感じの、
う
ん、
そうそうそう、
もう営業スマイルプロ意識の塊だから、うん、
であの
常に笑顔、
マンさんと話して共通したのが、うん、高田顔をする人っていうか高田課長ももともと役者志望なんですよ、う
ん、はいはいはい、芸人じゃなくて
芸人で、うん、グッさんもやっぱこう役者的な雰囲気あるじゃないですか、
まあまあなんかね、
演技もうまいし、
もあるし、
だああいう方っていうのは高田顔の持ち主なのかなって思って、
そうか、
でグッさんも、うん、あの高田課長も共通してるのがアフロを、じゃあアロハをよく着ると、
どこ間違えてんだよ、
分かんねえ、
アフロがアフロのやつがアロハをアフロって
間違えてた、うん、あって3文字って言ってアフロがすぐアフロの口になってるから俺、う
ん、アフロの髪になってるだけだよ、
うん、だアロハをよく着ると、
はい、
あとハンチングもよく被るっていうね、
まあそのスタイルも似てたと、
そうそうそう、
うん、
まあそんな、
うつはもちろんね後輩も怒ってくれますし、
はい、
切符もいい人ですけどね、
うん、もう一人もいた方がいいですか、
もう一人いましたね、そういえばそうだ、はい、その後出てきましたね、教えてください、
ガレッジのゴリさん
やめろそのラインナップ上げるの、グッサンゴリさんのラインナップ、 GG のライン上げるのやめろ、
だからもうこうあの高田顔
に、ね、GG ライン
これもうだからプロフェッショナル。
虹色人ラインだから。
虹色人っていうのはとんでもない番組だったんですよ。やっぱりその。
ダブル高田を要して。
ダブル高田要して。女高田もいましたからね。
それにベッキーと、
ベッキー
千貫よしこさんもいたし。
女高田もいましたから。
いやすごい。
すごい番組。
いやいや、なるほどなるほど。 そんなね、
何の話してる
の、あなたですよ
本当に
本当に。
すいませんね、
どうすんなら行っちゃえと思って僕も行っちゃいましたけども、
すいません本当に。この
もう行きましょう、
じゃあ気を取り直して。もうだから、うん、野球の話したかったんですよ。
まあまあじゃあ来週ね、
あんたがコンバットマンの名前を出すからこういう風になったんですよ。
俺マンさん出したか、
お前がマンさん出したんで。俺はだからソフトバンクファンでの方もって言ったら、いやコンバットマンさんも言ってましたからねっつって言っちゃったんだよ。もうコンバットマンっていう、
だってまんまマンさんが言ったこと言ってたからさ、もうこれからロッテ戦が多いね、絶対負けるやんって。そうそうそう、マンさんが言ってたことをマンは言ってたから、マンさんでしょって言ったら、お前 そっち側に火がついちゃった。
ソフトバンクの、まあ、一応ファンの方みんな、うん、ファンと俺は濁したのに、お前がマンさんって言うから、うん、あマンさんのこと話してほしいのかなって。
いや話してほしい
から、お前が欲しがったからやっぱ話しや
けない。マンさんの話だっていいけど、高田課長の話じゃねえかよ。
だかマンさんの話になったら高田課長の話なんだろう。
まあまあまあ、うん、気を取り直していきましょう、
いきましょう。
トータルテンボスの抜き差しならないと、さあトータルテンボスの大村智博です。
藤田健介です。
先ほど言いましたね、もう番組スタッフが一新しましてね、新体制で臨んでおります。あまりにもねコーナーが多すぎることが判明したと。8個あったらしいんですよ。
8個抜き差しならないとだけで、はい、
やっぱもうラジオではありえないぐらいの数だと言ってます。
そうなんですよね、
ありえないと。
やってましたけどね。
ちょっとだから精査していこうかなっていう感じですね。だから続々となくなるコーナーが
TBC では当たり前のようにやってますよね。
あると思いますけれども、皆さんよろしくご了承ください、はい。ということで今回もよろしくお願いします。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズのサポートで世界中の抜き差さらへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ続いてのコーナーはこちらです。
矢に入れました。
さあ我々の先輩、元ハローバイバイ、そして元銀七の千葉公平さんの YouTube チャンネル西成ハウスをリスペクト、はい、千葉さんの YouTube に出てくる矢に入れましたという一言を入れた文章を送ってもらっています、はい、新コーナーですね、
はい、
早速紹介していきましょう、
はい、
記念すべき1通目、こちらラジオネーム岩手県は船。
お、あ西成ハウスの曲だ。
つい最近まで流行ってましたよね、リモート飲み会。あれなんで流行ってたんですか。誰かが流行らせるために圧をかけた。そう言われれば納得ですが、冷静になれば飲み会の雰囲気もクソもないですよ。自宅だもん、一人だもん、その場でクソしたってバレませんよ。私は参加は遠慮したいかな。幸運なことにまだ誘いは来てません。ほっとしましたよ。誘われるとさ、身なりも整えて部屋も片付けて、めんどくさいですからね。だるいよなと思いながら今日も携帯を見ました。誰からも誘いは来てません。矢に入れました。痛感したから思い出してもらえないことの寂しさを。でも記憶喪失の人って大事な人に限って忘れてしまうものですよね。記憶を失った恋人を持った気持ち、少し分かった気がしました。あ、よろしければ今度リモート喫煙会でもやりませんか。ということで、
ね、うま
いいですね。
うまくね、西成ハウスの作家なれんじゃん。
西成ハウスの作家ね、いないでしょうけどね。
うま
やろうとばなれると思いますよ。
すごいうまいね。
矢に入れましたのタイミングだけを考えてるわけじゃないですから西成ハウスは、
うんうん、前後の
どこに入れようかな、矢に入れましたじゃないですか。
うまいな、
いいですね、いきなりトップバッターね、
うん、
さあ続いていきますか。
読みたいんです
よ。あ、読みますか。じゃあいいですよ、
はい、
順番にいきましょうよ。
あ、はい、 続きまして、うん、ラジオネーム真ん中の足がかゆい川崎市の方ですね、うん、行きましょう。あれは予備校に通っていた浪人時代、ある先生がお前ら大学生になったら絶対に彼女できるから今は頑張れよと言っていた。あんな不細工な先生が言っていたから絶対なんだろう絶対なんだろう。それまで自分に彼女ができなかったのは中学も高校も共学じゃなかったからだと強く思った。そして翌年大学生になってサークルにも入ったけど学内で彼女ができる気がしなかった。ある夏リゾートバイトで白浜海岸に行くことにした。事前にバイトの責任者から絶対コンドームは持ってこいよと言われた。その夏が終わってもコンドームの箱は封も開かなかった。そして4年が経った卒業の日、いや大学の卒業の日、矢に入れました。これで終わりなんですよね。ここからなんですよね。だから
外れ引きますね。
矢に入れポイントは多分
あなた外れ引きますよ。
この後になんかこう、
この音が変わってからの、
変わってからの切り返し、
痛感したからってさっきのね、
うん、そう、
船の思い出してもらえないことの寂しさをって今までね、うん、強がってたこの、そうね、
この後
リモート飲み会に対してのこのなんか、うん、何あれ何の意味があるのみたいなこと言ってて、本当にやってみたかったみたいな、うん、転調だよね。
そう、それはそうですよね。
うん、
僕その予備校の先生よりも不細工ですもん。こんな俺が
なんかそういう
なんで買っちゃったんだろうみたいなね。
落ちまでのこのね。
そうそう。こ
っちがね。やに入れたからが欲しいんですよ。
やに入れましたで終わったら、私地獄ですよこれ。私が滑った感じ。
大丈夫なのかな。3通目いきましょう。長野県からラジオネームナッシングス。半年以上付き合ってる彼女がいるんです。さすがにもうね、そのなんていうか。いわゆる深見るさせてもらっていいかなって思って、入れてもいい？勇気出してね聞いたんです。矢に入れました。
早っ。
普通に首振られちゃいましたね。
なんでだよ。本
当ショックだったな。だってね、その日彼女が行きたいっていうカフェ行ったり、近くの温泉行ったり、一緒に餃子作ったりしてイチャイチャしてたんですよ。前儀もいい感じだと思ってたからショック大きかったの。ダメな理由も教えてくれなかったな。ヤニじゃなくて中ヤン入れたかったな。
いいですね。
こういうことでも早めのヤニ入れました。ありですよ。
いやいいです、いいです、
ありです、ありです。
もうだってその振りの段階でどうなるのかなっていうのは分かりますからね。
うそうそうそう。
いやこれも多いですよ。
素晴らしいですね。
ちょっと世界真ん中の足がかゆいはちょっともう一回居残りでやってみます。
いやまあまあいろいろそうだね。真ん中の
足がかゆい、
足がかゆいさんね。
ねちょっとかゆいさんは復習が必要
ですね。大丈夫ですか今回も。あなた
大丈夫かな。続きまして三重県の異次元の豚バラ。どうも豚バラです。先日ひょんなことがきっかけで学生時代に好きだった女の子と会う機会がありましてね、二人でどっか飯でも行こうってなったんですが、こういうご時世のもんでね、うちで食べることになったんですよ。いやー豚バラ興奮しちゃってね、鼻息荒くなってなんじゃないかな。そしたら昔話に花が咲いちゃって、盛り上がりがピークに達した頃に、実はあの頃お前のこと好きだったんだってつい言っちゃったわけ。いや豚バラやっちゃったな。心の中で繰り返すと思いましたよ。けど思いがけず、私もだよっていう返事が返ってきたからね、早速彼女を押し倒してチュッチュチュッチュやっちゃいましたよ。すいませんねマダムの皆さん。そしたらお互い気分が高まってきましてね、ついつい彼女のあそこをブラック&デッカーで愛撫しちゃいました。いや気持ちよさそうに会えれたな彼女。そしたら豚バラなんか嬉しくなっちゃってね、何入れる直前に矢に入れました。終わりなんですよ。
何なんですか。 なんでオチが矢に入れましたなんですか、あなたの持ち回りは。
わかんないですこれ。わかんない
ですよ。
いや惜しいんですよ豚バラね。
豚バラみたいなその千葉っていう感じはいいんですよ。あとマダムとか。
マダムとかね。
マダムに愛されてるからね西成ハウスは。
あとブラック&デッカーっていうのはあの、うん、なんか器具でしょ。
うん、そうみたいですね、
は
い。
だから見てるっていうのはわかるんですよね。
そう。
西成ハウスを伝わるんですけど、矢に入れましたのタイミング、矢に入れました、なんか失敗があって入れて、その後自分の振り返りなんですよ、パターン的には。これ成功の後な、何入れましただけでいいのかもしれない。
何入れましただ
けでいいん
です。でよかった
かもしれないです。ちょっと居残りですね、
居残りではないですけどね、あとあんまりその文章を読むのが苦手なのかなちょっと突っかえて、そのせっかくの面白い文もなんかこうたどたどしくなっちゃうから、こうこっちがこう乗り切れなくなっちゃう、
入りきれなくなっちゃう鼻息荒くなってたんじゃないかなとかのところですよね
そうそうそう、一回
もたつくから、これちょっと西成ハウスじゃなくて矢に入れましたのコーナーに関しては一回ね、こう目通しさせてください、復習させてください。
読むのは諦めないですね。
読みますよ、読みます
よ。わかりました、一回読んでおいてください本当に。
僕ね、あのこの文章の読みもすっごい苦手なんですよ。
そんな感じします。
自分の言葉になると喋れるんですけど、あの本当セリフとか
俺のね台本とかも本当に読むのすごい、ね、
読むのになると読み合わせが本当に苦手で、自分の言葉になると
国語の朗読とか苦手だった
人、苦手だったんですよ本当に。自分の言葉で言うんだったらすんなり言えるんですけど、
うん、それはみんなそうですよ。
で朗読
当たり前じゃないですか、自分の言葉
朗読の機会なんてないでしょ、世の中出てありますか。
まあ、こういうとこですよね。
アナウンサーぐらいじゃないですか。
もう我々の仕事もそうですよ。でも朗読をしないとですから、こうやってね、
朗読はもうアドリブで全部いけちゃうんで僕は
、はい、あ、いけてるんですか。アドリブで、
アドリブでいけてます。
なるほどなるほど、はい、じゃあいいアドリブでなんか書いてあげればいいじゃないですか、メールを書
い
て。
いやいや、これ文章っていうのはその人の魂がこもってるもんだから、そのまま読まないといけないと思います、
いやでもアドリブで面白くしてくれた方が喜びますよ豚バラさんも。
いやーダメでしょそれ。
アドリブできるんですか。
できませんこれのアドリブは違うだろう。
さあということでね、まあまあまあ、でもいいのもあり悪いのもありというかね。
そうですね、
はい、いいじゃないですか、試行錯誤しながら、
はい、このコーナーは面白いと思いますよ。
もう皆さんもね、西成ハウスをこう 見るきっかけにもなりますし、
伸びしろありますからね、
あこういうことかっていうの、うん、一回見ないと絶対無理ですから。
そう、見てください、これ一応うちの番組ね、
1回2回見ればもうテイスト分かりますから。
西成ハウスもお金は出してないけどスポンサーですからね。
そうですよ、
はい、なんだったら西成ハウスのスポンサーですから、俺たちがスポンサーですから、はい、お金出してないですけど、
提供はね抜き差しならないとって言ってほしいぐらいですよね。
言ってほしいぐらい、はい、
さあということで、引き続きね、宛先、番組ねお聞きのあなたか、思わず矢に入れたくなった瞬間を綴ったメールお待ちしております、受付メールアドレスお願いします。
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com ですね、セックスの方は、
いやおいファックスだろ。
いやお前どこで区切ってんだよ、ファックスは。
お前も区切るかいやるんですね。
やるんですね、これもう
やらなくてもいいんじゃないですか、もう分かんないですけど。
です
か、ね、たまにやるでいいんじゃないですか。
たまにやるにしましょうか、もう妊娠されたんでね、首脳陣が
言ってくれればいいんじゃないですか。
はい、はい、あなたからのヤニメールお待ちしております。
トータルテンボスの抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
さあ続いてのコーナーはこちらです。
合わせましょう。
さあリスナーと電話つないで、あるお題について我々トータルテンボスと同じ答えになるのか、ぴったり合わせることができるのかというコーナーです。答えがぴったりあったらサイン入り番組ステッカーをプレゼントいたします。
はい、
さあ早速電話がつながっております。もしもし。
もしもし。
この声は翔ちゃん、ま
あ、知らねえだろ。知ってるか翔ちゃんは。
翔ちゃん初めましてかな。
はい、
初めまして。
初めましてか。
どちらからお電話は。
福岡。
福岡の方でしたか。はい、何歳でしょうか。
今年23歳。
なるほど、はい、もう働かれてるのかな。
あ、そうです。
なるほど。どんな 職場でしょうか。
食品関係の工場で働いてます。
食品関係。
はい。
なるほど。いいですね。もう福岡は長いんですか。
あ、もう生まれも育ちも福岡です
。ええー、もうずっと同じ福岡市の、あ、福岡県はどちらでしょう。
久留米の方です。
久留米。
南の方ですね。
なるほど、はい、なるほど。おー、いいですね。23歳ですもんね、今年ね。
はい。
その食品関係の工場っていうのは何年ぐらい働かれてるんですか。
3年ぐらい働いてます。
なるほど。高校卒業後ってことですかね。
高校卒業して、
はい、
違うとこで働いて辞めて、
うん、
現在って感じ。
一回なんか違うことしてたんですね。
はい。
それは何をしてたんですか。
もともと、
はい、
自分が進学希望だったんですけど。
ああ、大学に。
はい、はい、で合格までしたんですけど、その時期にちょうど母親が病気になったんで、
はい、
でも就職に切り替えたんですけど、うわ、でその、はい、もうみんなが 手をつけた後の求人ばっかりだったんで、もう。
なるほどね。
そうか、もう取り急ぎ働いたみたいな。
まああんまよろしくないところばっかりやったんで。
はあ、そしてまあ一回辞めて、
はい、
改めてっていうことですか。
そうですね。
そういう事情の人もいるんだな。
ねえ、偉いよね。
偉い。
うん、お母様はどうですか。もう。
あ、もう大丈夫です。
ああ、病気の方もね、克服して。
ねえ。
はい。
良かったですよ。さあ、そんな翔ちゃんなんですよ、藤田。福岡県生まれ、ね、福岡県在住、久留米市だって、
うん、
23歳になる翔ちゃん、今食品工場勤務で、ね、もう大学に行きたかったけどお母さんの病気がね理由で急遽就職したよっていう優しい、はい、そんな翔ちゃんにさ、いつもの質問投げかけてあげて。
久留米市内のラーメンと福岡市内のラーメンのさ違いってどう全然違うっていうけど、どう違うの。
全然違う。どう違う。
ああ、やっぱり。
やっぱりじゃない、答えようとしてる血が。
何、
濃い。
あ、そうか、濃いか、
うん、
濃いしてんの。
あ、してます。
あ、してる。
あ、それ彼女ですかね。
で、俺。
お、で、俺、友達かな。
俺、う
ん、あ、いやいや、俺。
いいんです、いいんですよ。
翔ちゃんとしては合わせましょう出てないんですけど。
あ、翔ちゃんっていう発音なんだ。ごめんね、ずっと翔ちゃんって言ってて。
はい、
あ、翔ちゃんか。
俺らはおばきゅうのね、翔ちゃんの発音で言ってたけど。
おばきゅうだけじゃねえから、普通の翔ちゃんは翔ちゃん。
翔ちゃん的には、翔やんの、翔やんのイントネーション。
A ちゃんの方だね。
A ちゃんとかね。
翔
やん。
翔ちゃんね。
翔ちゃんね。
ごめんごめん。
あ、自分としては合わせましょう出てないんですけど、
うん、
この間彼女が合わせましょう出てて。
そうなの。
そっか、遊んで、横にいた。
あ、そうです。そっちは変わってくれ、もう戻してもらっていいかな。
いたいた。何だったっけ、彼女のラジオネーム。
それさあちゃん。
さあちゃん。
さあちゃん。
転勤族でいろんなとこ転勤。
はいはいはいはいはい。で、
さあちゃんの彼氏だ。
いろんなとこ行ってて。
はい、
鹿児島行ったりで、北海道住んだりとかね。
ああ、言ってた言ってた言ってた
言ってた。大村さんが、インスタに間違えて奥さんの写真を上げたのを見たのが俺。
そうだ。
なるほど、なるほど。だからなんか名前覚え、あったんだ。
一瞬ですぐ削除したのに気づいてた子でしょ。
はい。
なるほど、その彼女ね。
そうです、そうです。
そうか、その時じゃあいろいろ聞いたんだっけ。
いや、俺には。
彼氏のことは聞いてないんじゃん。
そうか、
変わってくれるって、
じゃあちなみにだけど翔ちゃんさ、誰に似てるのよ。それまあいいよいいよ、別にその、人から言われた一番いいのでいいから。
彼女は誰に似てるって言われてたんで。
その時なんか言ってたよね、彼女もね。
いや、彼女は千秋さんって言われて。
あ、千秋さんね。
はいはいはいはいはい。本当千秋さん似てんの。
いや
似てない。
似てはないと思いますけど。
なるほどね。
似てなかったか。まあ、今回は翔ちゃんだから、翔ちゃんが言われてる中でさ、一番最上級でいいよ。別に言われてるんだからさ。
いい、嬉しかったっていうやつね。う
ん、まあ、一番多かったのは三代目の直人さん。
似てねえ
だろ。やめろ。
それ、こまえのだろ。
絶対似てねえだろ。
言ってたね、この間もね。
うん、言ってたな、確かに。
どうなの、似てるの。
いや、一番、まあ、目元が似てるって
感じ。まあ、でも、直人さん的なね、若い方。似てる方
多い顔だよね。
多い顔だよね、別にね。本当に
直人くんの顔ってね、
はい、あんまりいないよみたいなね、この 草刈正雄さんとか本並健二さんみたいなね、彫りの深い、ね、
ゴリゴリに濃い顔ではない、
濃い顔ではないからね。
はい、
言ってもおかしくないから
、ね、薄顔だもんね、どっちかって言ったら、うん、なるほど、いいっすね。ではどういうなんか慣れ初めとか聞いたんだっけな、さあちゃんに。
あ、聞きました、マッチングアプリ。
あ、そうだ、マッチングアプリだって言ってたね。
マッチングアプリで会ったんだ一回。
そうですね。
どういうさ、本当に彼女が欲しくてマッチングアプリ使ってたの？
まあその半分半分、いい人がいれば
いいなというのと、あとはやれる子がいたらいいなみたいなことですか？
やりもくってやつですか？うん、
いや、まあそれは流れ、
流れで、は
い、まあちょっと遊び相手でもいいやみたいな感じで、
ね、なるほどね。まだうまくやってる？2人は
うまくやってます。今も隣にいます。
仲いいな、うん、今日も今隣にいんの？
はい、
すごい。
久しぶりです。
あ、どうもどうも、こんにちは。
あ、久しぶり。
久しぶりです。
さあちゃん、
うん、
さあちゃん的にはこう、はい、マッチングアプリの目的はどうだったの？あの、本当に彼氏が欲しいなっていうのか、ちょっと最近ご無沙汰だからちょっと漁りたいなっていう感覚。
そんなこともあるんだ。女性もあるでしょ。
あるか、女性の方があるんじゃないか。
職場の同期とみんなで入れて、うんうん、この中で誰が早く彼氏ができるかっていう、
やってたんだ。
あ、なんかそれだったかわいいね。
かわいい、かわいい。
その理由だったらね。
で、一番最初にできたの、さあちゃんが？
いや、
お、違う、
3人でやってて、うん、で1人は、うん、もう先になんかまあ遊んだりしていい感じの人がいるって言われてて、うん、でその次に私が、まあ、今の彼氏と出会って、うん、でいや私もまあいい感じだけどねって言ったけど、その1番目より私の方が先に、うん、まあ、結果付き合って、うん、私はアプリはやめます。
1番目はどうなったの？結果だからさあちゃんが1位だよね。
彼氏になったってことに関しては1位じゃん。
逆転したんだよね。
逆転しました。
1番目の方は今は彼氏ができたの？それで、
いや、なんかまあそういう、
ちょっとこう仲良くなって遊んでだけだ。
遊ばれて終わりのパターンだね。
パターンだったのかもね、うん、でもちょっと不安なのがさ、そうやってこう誰かと競うとかさ、誰が一番最初にこのマッチングアプリで彼氏できるかなんてやってると、
うん、
なんだろう、その競争に勝ちたいっていうのが先だって、うん、その本当好きなのかなみたいな時でも行っちゃうっていう危険性あるじゃない。
あるね。
でも
それ大丈夫だった？
でも、うん、なんか初めて会った時に、うん、あ、付き合うかなって思いました。
おお、じゃあ本格的にその競争とか関係なく、
あ、好きだなって思って。
思ったんだ。いいパターンだね。俺たちなんか昔な、うん、
日本全国のね、女性と
白地図を埋めてくっていうのがあったの。その、そ、持ち帰ったら、持ち帰
れたら、最低ですよ、最低ですよ。
持ち帰れたら白地図埋めれるのよ。だから
芸人という時代がね、まだ今みたいなコンプライアンスとかない、あの、おおらかな時代ですね。芸人っていうの、ね、
めちゃくちゃ羽伸ばしちゃった時。
そう。
もうその埋めたいがために、うん、もう、ね。
別にそんなに、あの、
絶対この子なんか俺口説かないだろうなっていう、
滋賀の子行ったりとかね、
うん、うん、そういう危険性あるかなと思ったんだけど、さあちゃんはないっていうね。
なかったですね、はい、
最高のパターンだね。
最高のパターンです。
うん、
ね、ちょっとごめんね、さあちゃんね、うん、あの、はい、3人でやっこう、うん、マッチングアプリやってて競争みたいなスタートしたわけじゃん。
はい、
はい、
1番目の子がこう最初いい感じになって、うん、でその後さあちゃんもできて、うん、で彼氏ができてって、
逆転して
って、うん、まで分かるんだけど、
分かるよね。
3番目が全然出てきてない、ね、
やめなさい、クローズアップするな。お前いまだにできてないだけだろ。多分
3人いるって言ったんだけど、
そこにスポット当てんな。
登場人物が2人しか出てきてない。
スポット当てんなって。
どうしちゃったのかな。
いまだに頑張ってる多分、
ね、3番目の子は、うん、なんか結局そのアプリで会うのが怖くって、
ああ。
そっちか。
やめちゃいました。なんかやっぱり会えない。
なんで参加したんだろうね、その競争に、うん、そういうのをまずクリアして会う気があるっていうこの3人だと思ってたから、
まあなんかノリで始まったんですよ。暇だし入れよっかみたいな感じで始まっちゃったんで、ね、
まあ実際ね、そうやってこういろいろマッチングされてこう相手からも来るわけだもんね、
うん、
会いましょう。
ちょっとこの感覚、はい、それであの断念しちゃったんだ、
うん、
なんでだろうねっていうの、あの昔ね、
うん、
あの24時間テレビの日産ブースでね、
はい、
毎年こうやってる、うん、チャリティーオークションみたいなのをやってるんですけど、
やってましたね。
あのまあ言ったら競りなんですよね、
はい、
である芸能人のお宝が出まして、そのファンの方がね、うん、あの
まず1000円からみたいなね、
1500円、うん、で2000、2500、3000、3000、4000、5000、6000、6000みたいな、
うん、
ほんでもうなんか一騎打ちになった男の人かな、
お
同士がなんか若い、
それはなんかアイドル的な、ね、なんかの品物、
はい、う
ん、
そうなった時に、うん、最終的にもう8万いくらで落札してやったってなったんですけど、うん、払えないからって言って断念したっていう話を思い出しましたね
なんかすごい屈強な大人たちに連れて帰ってた、
ね、連れて帰ってたねなんで手挙げてたんだよっていう
その時のなんか意地だったんだよね
意地でごめんなさい、あのごめんなさい、
やってくるおっちゃんには負けねえってだけの意地です
いませんって泣きそうな顔してすいませんって謝ってた、あの人の感じが3番目の人だね、
うん、いや違うだろ、
なんで乗っちゃった、なんで乗っかっちゃったんだろ、
そんな感じじゃないだろ本当ノリでねやっちゃったんだろ、よく考えずに、
うん、
うん、でもこうやってね、もうそのさあちゃんとね、この翔ちゃんのいい例を目の当たりにしたらさ、ちょっと怖さも安らいだんじゃないかなとは思うけどね。
そうそうそうそう、
こういうパターンもあるんだ、ちゃんとうまくいくパターンみたいな ね、うん、
ね、
うん。と思って翔ちゃんじゃなかった、主役はずっとさずっとさあちゃんが受話器持ってるけど、
うん、翔ちゃんだよね、
うん、
合わせようかもうそろそろ
変わりました、
ごめんね翔ちゃん、
ごめんごめん翔ちゃん、
いえいえ、
うん、
翔ちゃん、
翔ちゃんか、
うん、
ちょっと合わせましょうなんでね、
はい、
お題は考えてきてくれてますか？
あ、考えてます。
じゃあ教えてください。
まあちょっと悩んでるんですけど、
うん、
まあ一つ目が福岡グルメといえばなんですけど、
うん、
おお、
ちょっ
とありきたりかなと思って、
まあまあでも、まあ、
楽しそうだけど、まあいいぐらいのこうなんだろう、選択肢だけどね、
うん、幅はね、
もう一個あるなら聞こうか、
それか、うん、その福岡なんで、
うん、
ソフトバンクホークスの選手、
うん、
現役の選手といえば、
なるほどね、それも散るけど、
なるほどね、
どっちでもいいよ、
どっちも同じ感じかな、
うん、まあ、なんもう福岡グルメといえばもう何回か聞いたことがあるんで、
あるか、
そのホークスの現役選手といえばで、う
ん、もうね、
いやもうこれすごい人がいっとるからな、
いっぱいだ、あのレジェンド的なね、現役でしょ、はい、現役でももうレジェンドもいるし、すごいのもね、はい、いるし、
もう
あの特徴ある人もいるし、もうまず投打ですごいのがいるからね、
どういう意味でといえばなのかな、
選手層が厚いんで、
選手層が厚いから、もういやそれも個人的に
でいいのか、
うん、
じゃあもう俺素直に行くわ、
俺ももう、
まあ、
いや
もう、まあ、これ多分素直に行っても多分結構割れるかも、
割れるかな、
分かんない、
これはね、素直に行っちゃったらもう
福岡の人は素直に言ったら割れるかもしれないけど、
俺たちにしたらな、
俺はお前と会うと思う、
ああそうだと思うよ、
うん、
そこを翔ちゃんが
読めるかどうか、
ね、読めるかだよね、読めるでしょ、でもこれはチャンスよ、これすごい
4択だよね、まあ、とりあえずね、俺
うーん、
うん、で福岡の人になるとこ5、6ぐらいになるのかなって俺思うよ、
ああなるほどね、
うん、
4か
4、まああとあとね、
そんなの
4、もしかして5とかになるかもしれないね、
まあなんだろう、俺の中でも2強なのよ、
俺の中でも2強、
うん、
うん、それ一緒だと思う、はいはい、
そうだね、
うん、
でもそれが一般的な2強だと思うから、
どっちかだね、
うん、でもこれじゃねっていうのは
だ
い、行くわ、
うん、
いいですか、
はい、
じゃあせーのでいきますよ、
はい、
せーの、ギータ、
柳田、
あー
合いましたね、
やった
これはそれしかない、それしかないこともないけども、一人として
とりあえず、俺がギータ、大村もギータでしょ、翔ちゃんは
柳田、
ああ柳田って言っちゃったらな、
いや
半分だな、じゃあもうちょっと破って、
うん、
抜きさまでを、じゃ
あ、うん、しょうがないね、
抜きさしまで、
地獄か俺ら
こんな厳しかった
です、いやギータね、だからまあギータか千賀でしょ、まず
いや、そうその二強なんだよ、とりあえず、
ただこう福岡の人
に、
一般的にはね、福岡の人に言わせれば内川選手とかも入ってくると思うんだよね、
まあ、レジェンド、
松
田だよね、その3番では
マッチも入ってくるし、あとは甲斐キャノンもあると思うんだよね、
甲斐、
はい、
ね、
うん、
まあ、そのゆえは今宮もいるしで、どんどん出てきちゃうよね、
右京、右京じゃなくてなんだっけ、
シュート、
シュート、
あのね、
シュートをね、
ランナーもうすごい、やっぱ
すごいな、それ考えたら
育成からっていうのもあるからね、そういう千賀だなんだっていうのは、
千賀会なんか育成からだからね、まあ、思い入れ深い人いるかもしれないよ、ギータよりも。
確かに、
そうですね。
いやでもこれはいいんじゃない、でも見事だと思うよ、はい、
見事ね、
うん、
いろいろある中でね、
だって福岡グルメだったら合わないでしょ、
合わないと思うよ、
何言おうとしてた、
そうですね、ラーメン、
あーやっぱほら俺もつ鍋だもん、
俺明太子だった、
あほらもう、う
ん、バラバラ
ってこうなっちゃう、
危なかったね、
危なかったんです、
ということでじゃあステッカー抜き差しなまでの、
なまでのね、
はい、
ラナイトはまた次回、
ね、
あの
サーちゃんにチャレンジします、
あの来月、はい、誕生日なんで、
おおいいじゃん、おめでとう、
あ、うん、大村さんにおめでとう言ってもほしいんですけど、
あ俺じゃなくてい
やもうちょっと藤田さんにたまには言ってもらおうかなと思ったら素直に言ってもらえた
んで、おめでとうです、それは俺言ったからいいんじゃないの、
ちょっと大村さんから
も最後に濁しやがるな、
大村も言ってあげな、
ギータでさ、
何
ギータでうまく会ってさ、
うん
うん、ハッピーエンドでさ、
うん
うん、まあ、抜き差しなまでのかんっていうちょっとこうね冗談な感じで、
うん、
笑いも含めつつさ、
うん、
終わりかけた矢先 に、
別に
とんでもねえお願いしてきたな、
とんでもなくねえよ
とんでもねえだろ、
とんでもなくねえよそんなに
誰が言ってんだよ、
翔ちゃん、
翔ちゃん組んだりが、
組んだりとかお前よくねえよ、
翔ちゃんごときが、
ごときなんてお前リスナーに一般の方にそんな口の聞き方しちゃダメだよ、
ごときだろ翔ちゃんなんて、
地獄か
翔ちゃんだか翔ちゃんだか知らねえけどさ、
翔ちゃんだよ、
そのこだわりもしょうもねえし、
しょうもねえって翔ちゃんなんだって言ってイントネーション
めんどくせえよそんなこだわりとかさ、
こだわってねえんだよ、多分単純にこの地方のイントネーション、
よく俺にこんなお願いできたな、
別にいいじゃん、
わざわざなんか、うん、祝ってもらいたいだ、
いやみんなするだろ、
それを祝うために俺の声帯が震わなきゃ声は出ないよな、
今も出してんじゃねえか、もう
わざわざそのなんだ俺の声帯震わせるまで祝わしたいことか、
いいじゃんか別に、
スーパースターだぞ、天井人なんだよこしとら、
お前思い上がる、もういい加減した方がいいぞ、
お前もずっとスーパースターの横にいて何にも思わないのか、い
俺スーパースターじゃねえ
か、おめでとう、
ユンかい、
ありがとうございます、
ユンかい、
発注通り
嫌いにならなかったか、
なんねん、
いやもう発注通りだ、
ありがとうな、
なんねんこのくだり抜き差し聞いてる人でやったってなるよ、
うん、ありがとう、
いやいやこちらこそありがとうございます、
おめでとう、 もうすぐなの、
来月、
来月か、
ちょうど来月、
何日、
14日です、
いいじゃんいいじゃん、うん
ね、
ちょうど1ヶ月から本当にね、
じゃあさあちゃんがこうなんかこそこそなんかしだす時期だね、
しだしてね、
うん、
そうですね、
家帰ったら体中に生クリーム塗って寝てんだろ、
うん、いやなんだそれ、
うん、ペロペロして
プレゼントは私じゃ
ない、私ケーキを
ね、本当に考えたらどうすんだ、さあちゃんがそれを、
いや痛いな、本当本気で考えたらこんなこと
ということでおめでとうございます、ステッカー獲得です、ありがとうございます、
ありがとうございます、
さあということで、今回のね合わせましょうのお題はまあ、福岡バンクスソフトバンクの選手でしたが、
といえばね、
ね行きましたけどもね、盛り上がりましたね、
まあ合わせましょうのコーナーへの、
ね、はい、よろしくお願いいたします、宛先お願いします、
はい、 TT アットマークオールナイトニッポンドットコム、 TT アットマークオールナイトニッポンドットコムですね、電話番号を忘れずに書いてください、以上合わせましょうのコーナーでした。
抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック、ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題、オーディブルで聞こう。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
あっという間にエンディングですか。 またなんか流れてきたぞ。
勢いのある曲ですね。
これもエンディングテーマ募集のコーナーだな、
うん、そうだね。
あ、来てました来てました。思い切ってエンディングテーマ募集しました、応募しました、うん、ラジオネームミスさんです。岡山県、岡山県で社会人ながら細々とランデブーランデブーというバンドのギターボーカルとして活動しています、うん、
いいね、この
エンディング曲を募集していると知っていたものの勇気が足りず遅れていませんでした。しかし大好きなトータルテンボスの2人や隠れ抜き差しスタンの、仲間たちに自分の作った曲を聴いてもらえるかもしれない、そんな幸せをつかみたい、ぜひ流してもらいたい、うん、いやせめてお二人に聴いてほしい、いやせめてステッカーが欲しい、そんな思いで応募します、うん、曲は酒と涙と男子と女子です。
あ、男と女じゃなくてね、
はい、うん、曲名は往年の名曲とかけていますが中身は男子のいつまで経ってもエロでバカでも最高という感じを歌っています、うん、ぜひ採用ご検討ください。
いいですね。
このなんだろう、曲のコンセプトは抜き差しならないとにぴったりですね。
そう、
男子たるもの、
あの銀杏ボーイズとか、うん、あのあんな感じですからね。
いつまで経っても、もうエロでバカでくだらねえことで笑って、うん、っていうのがまあコンセプト、これ合致しますよ。素晴らしいじゃないですか、ランデブーランデブー。
このコード進行、好きなコード進行する。
なるほどね、はい、親しみやすい、
親しみやすい、
いいっすね。これ歌ってる人だもんね、ギターボーカル。
声もいいよね、なんか一生懸命感あってね、
いい、うん、うまい、うまい、うん、こうやってこの地方でやってるっていうのがいいよね、うん、ヒゲダンとかも長かったわけでしょ。
そうなの、
鳥取でさ、
あ、
うん、まあ、銀行とかなんか働きながらとかなんかずっとやってたわけじゃん、社会人として。ね、なんかいいじゃないですか、いい、ランデブーランデブー。なんで今までね黙って
なかったんだろう。
いや
ー、ピアノが入ってんだね。
うん、キーボードがありますよ。まだまだ続くの、このエンディングは。
いや、これはもう
まだある、
ずっとやれるんじゃない。
そんだけ音楽家聴いてんだよ、
うん、
うん、ちゃんと聴いてくれてる人であれば全然いいんだけどさ、なんかやってるらしいぜみたいな感じで聞きつけて、
知らないけど応募してきてくれるぐらいがちょっと見受けられた。このコロナ中止しましょう、
中止しましょう、うん、ちゃんと聴いてる人ですか。
お前の息子も送ってこいよ、うん、
なんでだ、オリジナルソング
だから、ね、オリジナルじゃなくていいんだよ、いいから。
いや、いいからじゃないよ、オリジナルソング作ったらそれ送らせるよ。
作らせてるじゃん。
さあ、ということでね、エンディングになりました、
はい、
我々からのお知らせは今のところは大丈夫ですかね。
ないですね、
うん、はい、まあ、これといってはないかな、はい、まあまあ、YouTube のね、
YouTube、
寿司ボーイズ毎週、3曜日で送ってますからね、はい、ぜひチェックしてみてください。ということで今週はここまでです。各コーナーのメールは抜き差しならないとの公式ツイッターをご覧ください。今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週、さよなら、
さよなら。
も最高だ最高だ最強だ。僕たちは若者だ、僕たちは青春だ、僕たちは永遠だ。